恵みをいただく御言葉は創世記の3章6節から13節です。
오늘은받으실하나님의말씀은창세기3장6절부터13절까지말씀이되겠습니다
創世記3章6節から13節、最初に10節までをお読みします。そこで女が見るとその木はまことに食べるのによく目にしたわしく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ一緒にいた夫にも与えたので夫も食べた。このようにして二人の目は開かれそれで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らはイチジクの葉をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作った。そよ風の吹く頃彼らは園を歩き回られる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。神である主は人に呼びかけ彼に仰せられた。あなたはどこにいるのか。彼は答えた。私は園であなたの声を聞きました。それで私は裸なので恐れて隠れました。一言お祈りします。愛する主よ、私たちのうちにこのアダムとエバの堕落した性質、すなわち善悪の判断を自らして自らの裸を隠し自らの恥ずかしい部分を覆い、そして手近なものでそれを隠して人に対しては糾弾し人の罪をあげつらい、失敗をあざ笑い、そのようにして自分自身の罪を隠すこの悔い改めない性質、主よ、これをしっかりと私たちのうちに示しそれを光で照らし悔い改めそれを取り除き、このアダムとエバのようなエデンの園から追い出されてしまう性質を取り除くことができる今日でありますように。イエスよ、どうかこの語るしもべにあなたが知恵を与え、あなたご自身がこの唇を支配し、あなたが直接あなたの愛されたこの生徒たちを養う命の言葉を豊かに与えてください。聞く人一人の耳を清くし、本当に今日の命をいただくべき命をいただき尽くすことができるこれからの時でありますように、一切をあなたの御手にお委ねして私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。先週のまた続きになるんですけども、今度はですね、ヘビから、今度は目を移しアダムとエヴァ、この善悪を知ってしまったアダムとエヴァに今度は目を向けたいと思います。彼らが善悪の実を食べた結果彼らの身に真っ先に起こったことは、それは目が開かれたことであると書いてあります、ね、なぜこのようにして二人の目は開かれそれで彼らは自分たちが裸であることを知ったと書いてあります。それまで善悪ということについての目は閉じておりました。開かれておりませんでした。ところが善悪判断の知る知識の木を取って食べたその時、目が善悪に対する目が開かれたんですね。物事みんな善か悪かで見えるようになります。そして彼が真っ先に目にしたこと、善悪の目で真っ先に見たことは自分が裸で あるということでした。そしてそれに対しては良くないという善悪判断をしました。そして彼らが実際に行動を取ったそのアクションとは、その見られたくない部分をですね、そこら辺にある手近なもの、ね、イチジクの葉っぱが茂ってるのを見て、そのイチジクの葉っぱを取って綴り合わせてですね、自分の腰の覆いとしました。これが、善悪をアダムとエバが知って真っ先に実行したことでした。私たちがですね、本当にこの善悪を知るということ、もうこれだけは取って食べてはならないということ、これ本当に主がですね命じておられることです。昨日ですね、外に すごい雪が降ってる最中で、まあその中で心の中に集うことができた生徒たちはですね、ご馳走に預かっておりました。とても、ね、生徒たちが持ち寄って料理をし合って、そしてとても美味しい食卓を食べてですね、みんなで美味しいね美味しい ね、この良い実も食べることができる、あの良い実も食べることができる、ね、神様はエデンの園によっては全ての実を欲しいままに食べて良いと言われた、なんかそれの状況に似てるねと、話題が盛り上がりまして、でもその中でただ一つ取って食べてはならない木は善悪の実だっていうこと でですね、例えばこの、まあ、美味しい食事のあの食事もこの食事も、ね、もし善悪を入れてしまうとしたら、この食事はちょっと胡椒と塩をもっといっぱい入れた方がいいねとか、ね、これは良くないとか、なんかそういうことをですね、その食卓の席で、誰かが一言でもポッと上がってくると、もうその場が全体がですねしらけてしまいますね。主は本当に用意されたのは全て良きもの、それらを欲しいままに取って食べて良いと、もともと人類に対してはね許しておられたんですが、しかしその中で唯一取って食べてはならぬこと、それが善悪でした。人が善悪に対して目が開かれた時、ね、これは良くない、これは悪い、ね、じっと目を凝らす、ね、彼らはまず自分にじっと目を凝らしたところ、自分はただ裸で恥ずかしいところしかないということに、ね、判断して、でこのままでは良くないと、ね、自分が神様から離れている状況が良くない、自分が、ね、何も持っていないのが良くない、そしてそれが人目に触れるのは良くないと、ね、真っ先に彼がしたのは、ね、神様に対して自分が罪を犯しました、許してくださいっていう悔い改めではなく、自分をイチジクの葉っぱで覆うということでした、ね、そこら辺にあるものを取ってつけて、そして覆う、本当にですね神様から早速離れている様がここで見て取れます。そして、彼らは、そよ風の吹く頃、園を歩き回られる主の声を聞きました。まあ、声とも訳せますし、主の音とも訳すことができます。主が歩き回られるその音を聞くとですね、彼らは恐れました。恐怖に覆われました、ね、神様が取って食べてはならないという、それを彼らが取って食べたから、ね、何をされるか、怒られるのか、でそれで彼らはその主の御顔を避けるために園の木の間に、ね、木陰に隠れました。神様は全知全能なるお方、神様は全てを見ておられるお方であるのに、ね、あの腰を覆って、そして木陰に隠れて、でそれで、自分は隠れたかのような気になっている、ね、ちょっとでもその主から遠ざかろうという、そういう、気持ちですね。それで主から遠ざかり、主から隠れた気になっているんですね。実に、あさってな行動です。皆さんはダチョウという鳥を知っているでしょうか。あの、ね、飛べない大きな鳥、とても足が速い鳥ですね。ダチョウはなんか聞いたところによりますとですね、 目の前に猛獣が現れた時、このダチョウを食い尽くしてしまうような敵が現れた時、ダチョウ、砂の中に頭をザッて突っ込んで、で顔だけ隠すんですね。尻隠さずなんですよ。で、なんでそんなことをダチョウやるのかっていうとですね、そうすることによって砂の中に頭を埋めることによってダチョウの目の前からはですね、猛獣は姿を消したわけです。するとダチョウは思うんです。猛獣からはうまく逃げおおせた、そういうふうに、ダチョウは思ってるんですけども、でもあいにく猛獣の目からすれば、猛獣の目の前には相変わらずダチョウのその、砂に頭を突っ込んだ大きな図体がずっと晒されているわけなんですね。ダチョウは、そのように愚かな動物として、聖書の中にも出てくるんですけども、この時の、アダムといえば神様から隠れて、腰に覆いをして、木陰に神様から隠れて、これダチョウと同じような愚かさを演じておりますね。私たちも何かとこのダチョウのような愚かさを主の御前で演じてしまうような傾向があります。主は全てを見ておられます。でも私たちは、いつも主を思うのではなく、何か罪を飲み食いしたいと思うとき、神様を、思いの中から外してしまって、それを追いやって、でそれでその罪を飲み食いするモードに頭を切り替えてですね、その罪を飲み食いするんですね。神様のことを思いながら、酒に入り浸りできないですね。主のことを思いながら女遊びできないですね。だからそういうことをするとき、思いの中から主を締め出して、ダチョウが地面の中、砂の中に頭を突っ込むように、人間もですね、思いの中から主を、見えなくして、主は見ていない、主を目の前で行っているのではないと思い込みたがるんですね。でもあいにくダチョウが砂の中頭を突っ込んでも、もう一度の目の前にはでっかい水体が目の前にあるのと同じように、主の目の前にはですね、しっかりと皆さんはいつでもあるわけです。神様をいないって言ってる人はおります。でも果たして彼らは、神様いないということを何か、証明してみせたわけではなく、ただ単にいないと思い込んでるだけなんですね。なんで彼らは神がいないと思いたがるか。それはいてもらっては困るんですね。自分よりも偉い王が いてもらっては困る。死後裁きに合わせられる誠の裁判官がいてもらっては困る、罪を憎み善を愛される主がいてもらっては困るから、だから神はいないと、ダチョウが砂の中に頭を突っ込んでいるようなものです。罪をですね、好き放題に飲み食いしている人は、そうやってあえてわざと思いの中から神様を締め出すんですね。このエデンのその二人、彼らは主の御顔を隠れて、そして、木と木の間に身を隠したんですけれども、主は人に呼びかけられました。あなたはどこにいるのか。神様はですね、何も人間がどこにいるのかわからないからこういうふうに問いかけたんではありません。神様はですね、わからないから質問するのではないことがよくあります。神様は、ここではあなたはどこにいるのかと呼びかけました。また11節の方では、あなたが裸であるのを誰があなたに教えたのか。あなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのか。神様はあえて質問される時があります。それは神様はわからないから質問するんじゃない、そうではなくて、神様は人間に対してですね、自分のことを自分の口で告白させるためにあえて質問するんです。イエス様も目が見えない人を癒す時、その目の見えない人がイエス様のところに走ってきて、主よ、私を憐れんでください言った時、イエス様、私に何をしてほしいのかと ね、あえて質問しましたね。代表を癒されてほしい人もイエス様に、ね、遠くから叫んだ時も何をしてほしいのか、イエス様はもう問われました。それは本人自身の口で告白させるためです。自分は一体何を意図しているのか、それですね、自分自身の唇で言葉で告白することによって表明するんですね。ね、思いの中でね、あのもう一心全身で、え、カエさん私欲しいのもう知ってるでしょ、私がわざわざ願わなくても言わなくても叶えてくださいと、そういう神様じゃなくて、皆さん神様は皆さんの唇を通して告白することを望んでおられます。悪魔サタンに対しても皆さんは唇でもって御言葉の剣で戦わなくては、悪魔サタンは皆さんをやり放題です、ね、電車の中で、女性が痴漢にあったら、女性がですね、頭の中で、あ、この痴漢さっさと離れてくれないかな、もう私はこんなじっと我慢して眉を潜めてる、どうか私の思いを汲み取ってさっさとどっか行ってって思っても、痴漢はお、こいつ無抵抗だってことでですね、ますます付け上がるだけです。悪魔サタンも同じです。付け上がらせてはいけません。唇でもって御言葉の剣で戦うべきです。そして皆さんは神様に対しては唇でもって信仰告白をするべきです。また罪が指摘された時、主の御前に告白しなくてはならない事態が発生した時は、しっかりとですね、主の御前に自分がしたこと、自分が罪人であること、それを正直に告白して、ね、悔い改めて許しを請うべきです。アダムとエヴァはそれをしませんでした。神様が、ね、聞かれた時、アダムは、ね、自分がやったことについては何も一言も言わないでですね、話をそらしたんですね、話題をそらした。12節です。人は言った、あなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたのです、ね、あなたが私のそばに置かれたこの女が、ね、アダムはこのあなたとまたこの女のせいにしてますね。あなたっていうのはもちろん神様です。女を、この女を私のところに連れてきてくれたのは神様、あなたでしょ、だから私がこうなったの責任の一端は神様あなたにもありますよって、ね、アンに言ってるようですね。アダム、ね、あのエヴァが連れてこられた時、これこそ今や私の骨の中の骨、私の肉の中の肉、ね、それほどまでアダムは喜んだのに、ね、これこそ今ややっと助け手が与えられたと喜んだにもかかわらず、アダムは、ね、あなたが私のところそばに置いたこの女がと、ね、もう一体どうしちゃったんでしょうね。夫婦仲、本当に自分を義とし、自分の中に罪をなしとし、悔い改めをしないその夫婦は分裂になってしまいます。この女もまたですね、13節、こう言ってます。そこで神である主は女に仰せられた、あなたは一体何ということをしたのか。女は答えた、蛇が私を惑わしたのです、それで私は食べたのです、ね、この彼女の答えの中にも、ね、なんでアダムにそれを食べさせたのかという理由を言っておりませんし、また自分が悪かったという告白もしておりません、ね、なんでエヴァアダムにこの木を与えたんでしょうね。それは聖書には書いてないんですけども、まあ、そこはいろいろ想像するしかありません。とにかく彼女はなぜ男に食べさせたか理由も言わず、また自分が、ね、 本当に悪いことをしました、ごめんなさい、そういったことも一切ありませんでした。ただ蛇のせいにしました。でこのようにですね、自分の罪を言わず他人の欠点、ね、あの逆ギレという言葉がありますけども、逆ギレのように、ね、自分が罪を指摘された時、自分の中に、ね、自分が悪いことをしてそれを問いただされる時に逆ギレ、ね、自分のことではなく他人の罪や他人の欠点を、ね、それを責めること、それをする人がよくおります、ね、彼らはなんで他の人の罪とか欠点を、ね、じっと目を凝らしてそうするんでしょうね。それは自分の罪から他人の罪にフォーカスを移すことによってですね、自分の糾弾を免れるためです。自分の罪を覆い隠したいからです、ね、他人に罪があること、他人に欠点があること、ね、それをすることによってやましさを、ね、ごまかすんですね。だからやましさのある人、心の内にやましいところがある人であればある人であるほど、他人の欠点や、ね、罪をじっと目を凝らしたり、あるいは思いの中で、ね、いつも人の荒探しをしたりするものです。それは、ね、少なくともそうやって、ね、他人の荒探しをしている間は自分の罪に目を留める必要がなくなるからですね。アダムとエバは自分の裸をイチジクの葉っぱで覆いました。それで他人に、ね、そのあいつがこれをした、何をした、ね、そのようにして他人にそのフォーカスを向けて自分自身からその話題をそらさせようとしたんですね。箴言の18章17節にこう書いてあります。箴言の18章の17節、ちょっと口語訳でお読みします。箴言の18章17先に訴え出るものは正しいように見える、しかしその訴えられた人が来てそれを調べてことは明らかになる、ね、先に訴えるものは正しいように見えるんです。だからよく訴える人、よくクレームをする人、それは一見ですね、なんか正しいかのように見えるんですけども、しかしその、ね、訴えられた人が来てそれを詳細に調べた時、物事は明らかにされ、結局訴えた側の方にの全てもまた明らかになるわけですね。世の中言ったもん勝ちの、ような状況が展開されております、訴えたら勝ちみたいな、だから学校の先生とか、そういう人たち本当大変ですね、親がクレームをする、親の側はあたかも自分のたちは何の非がないってあるかのように、そして学校の側に一方的に 100% 悪いかのように、ね、うちの息子がこんな風になったな、ね、うちの子が万引きするようになったな、学校の教育がなってないからだとかですね、その人のせいにするんですね。でそれでいて自分の側の責任、それをごまかそうとする、あたかもないかのように、ね、人は、突然怒られたり、人突然責められたりすると、ね、防御に回る習性があります。だからそこを巧妙につくんですね。だから人を訴えるとか、ね、人の罪をあげつらうとかですね、これは、本当にそういうまず自分の中にやましいところがあるからですね。悪魔サタンが訴えるのはそのゆえです。悪魔サタンは邪悪なものですけども、でも訴えることによって何か人間はですね、悪魔サタンのその訴えが正しいかのように聞き入って、それで自分をね、いらぬ罪定めをしてしまったりするわけです。アダムといえば、ね、自分の罪を認めなかった、神様から その罪の告白をするべきその促しの時、自分の罪を告白せず、かえって、ね、アダムはエヴァのせいにし、エヴァは蛇のせいにして、でそうしてエデンの園から追放されて、ね、呪いの人生を送るようになってしまいました。もしですよ、もしアダムとエヴァがこの時自分の罪を、ね、告白して神様に許しを恋願っていたらどうなっていたでしょうね。まあ、それは書かれていないので正確にはわからないんですが、でも私はこう思います。主は許しに富みたまうお方です。主は、ね、ダビデが罪を犯して、ダビデ人がですね、私は罪を犯したと告白した時、ダビデはその罪の上に死ぬことを免れました。主もまたあなたの罪を見逃してくださったと預言者ナタンは言いました。また、他にもですね、聖書は本当に自分の罪を悔い改めて告白して神様に立ち返ったら許された場面がいくつもありますね。あのヨナ書に出てくるニネベの町、神様を知らない町です。もういつも罪を飲み食いしていた邪悪な町なんですけども、ヨナの説教で悔い改めて、ね、荒布をまとって自分の罪の行いから立ち返ろうと必死になったのを主がご覧になられると、40日後に火を下して滅ぼすと言われていたその災いは免れました。またイスラエルで最も最悪の王アハブ王もですね、預言者エリアのその指摘によって、その荒布をかぶって、そしてとうとうゆっくりと歩いた時、ね、まあ、要するに悔い改めの行動をちょっとでも取った時、神様はそれを見て、このアハブ王の生きている間はそのあらかじめ伝えておいた災いは下さないと決心されました。主は許しに富みたまうお方です。まあ、最もですね、当然自分がしたことのその報いは受けなくてはなりません。ダビデは確かに罪を告白して悔い改めたんですが、でもその行いの実は刈り取らなくてはなりませんでした。ダビデが罪の上に死ぬということはありませんでした。神様は確かに許すと言われましたが、でも自分が罪を行動を起こした結果を刈り取るということは、これはしなくてはならないことです、ね、放蕩息子も罪を告白して、ね、お父さんに許していただきました。でも放蕩息子が散財したその財産は、ね、放蕩息子が罪を告白したからといって帰ってくるものではありませんでした。ダビデも罪を告白したから、ね、子供の命も助かるというわけではありませんでした。罪の結果の実は刈り取らなくてはならない。でも主はその人を許し憐れみ、そこから立ち直らせてくださるんです。もし私たちが自分の罪を告白するのであれば、神様は真実で正しい方です。神様はその罪を許し、すべての不義から皆さんを清めてくださいます。だから皆さんはですね、罪を指摘された時、皆さんの行状の中で何か悪いところがですね指摘された時、皆さんは逆ギレしてはいけませんよ。しっかりとそれを、私は罪を犯したとダビデのように素直に認めて悔い改めて許しを乞い願うのであれば、神様は豊かに許してくださいます。でも自分の行状の悪さをですね、あなたの、そんなめちゃくちゃ音を立てながら食べ物食べない方がいいよって指摘された時にですね、逆ギレして、でそうして人生を送っているとですね、その人はどんどんどんどん嫌われます。もうその人に注意をするのも嫌になりますし、いやその人にですね話しかけるのも嫌になりますし、その人を見るのも嫌にどんどんなっていってしまいます。だから皆さんは何か 改善されるべきところが指摘されたときはですね、しっかりとそれを認めて悔い改めて主の御前に立ち返るべきなんです。もし皆さんが、ね、逆ギレして自分のことを棚に上げて、ね、兄弟姉妹を中傷するという座につくのであれば、それはサタンと同じ座につくことになります。その行く先はこのアダムとエバのようにエデンの園という良き土地を追い出され、そして、ね、自分の額に汗を流してロークして苦しんで勝てられて、ついには死ななくてはならない、この呪いに入ってしまいます。サタン、ね、悪魔という言葉、悪魔のギリシャ語はディアボロスというんですけども、これはですね、誹謗中傷する者、あるいは告発者とも訳すことができます。ですからギリシャ語で、このディアボロスという言葉、これは告発者という意味ですから、ですから皆さんが兄弟姉妹の告発者となるとき、皆さんは兄弟姉妹にとって悪魔ということになるわけですね。皆さんが兄弟姉妹の誹謗中傷するとき、皆さんその兄弟姉妹のにとっての悪魔になるということです。私たちはこの悪魔の座につくべきではありません。アダムといえば彼らは自分のことを棚に上げて、ね、愛する妻のことを、またこのエヴァは蛇を、ね、蛇のせいにして、でそれで自分自身の罪を告白しなかった、でそのゆえに呪われて追い出されてしまいました。この悪魔サタンの、ね、その特徴、冒頭でお読みしたのがゼカリア書の3章なんですけれども、このゼカリアの3章にですね、神様の御前に訴えようとするその悪魔のサタンの様子が描かれております。ゼカリアの3章の一節、主は私に主の使いの前に立っている大祭司ヨシアと彼を訴えようとしてその右手に立っているサタンとを見せられた。はい、ここでね、この状況の中では大祭司ヨシアがおります。そして大祭司ヨシアは汚れた服を着ております。そして主の前に立っており、そしてその大祭司ヨシアの右手にですねサタンが立っております。ヨシアは汚れた服を着ておりますから、サタンはそのことをですね主に訴えようとして立ってるんですね。神様の座、裁きをされるのは唯一神様のみです。ところがこのサタンはですね、その裁きの座にのこのこと来てですね立って大祭司ヨシアを罪定めしようとしているんですね。その様子が描かれているんですけども、しかし2節、主はサタンに仰せられた。サタンよ、主がお前を咎めている。エルサレムを選んだ主がお前を咎めている。これは火から取り出した燃え差しではないか。アメン。ねえ、ぬけぬけと神様の裁きの座に来てですね、兄弟姉妹を訴えようとする者、大祭司を訴えようとする者は逆に神様に訴えられるんです。神様は、ね、大祭司ヨシアのことを、これは火から取り出した燃え差しではないかと言われました、ね、火から取り出した燃え差し、どういうことでしょうね。もう燃え差しというのは燃えるような余地は残されておりません。つまりですね、主の御前にもう訴えられるような、また悪魔サタンに訴えられるような余地はもう残ってないと神様は言われるんです。悔い改め、それは燃え差しになることです。悔い改めていない心、それはもう引火性のすぐでも発火してボッて爆 爆発してし燃えて何もかも木っ端みじんに砕け散ってしまうようなそういう危険な状態を表しております。悔い改めていない状態、兄弟姉妹を訴えようとしている状態、それは、ね、悪魔サタンに、ね、もう突っ込みどころ満載のような、ね、そういう状況なんですね。いつでももうその人の人生は爆発して、でそれで木っ端みじんになってしまうような、ね、悔い改めない心、自分の罪を告白しないでとどめている状況、それは爆発物を身に帯びているような状況なんですね。主はヨシアに、ね、これは火から取り出した燃え差しではないか、サタンよ、主がお前を咎めている、エルサレムを選んだ主がお前を咎めていると、主はヨシアを弁護しました、ね、そればかりでなくヨシアのその汚れた服を脱がせて、そして礼服を着させてくださいます。頭に清いターバン、ね、これ冠とも訳せます、清い冠をかぶらせよう。ですから皆さんも悪魔サタンのように誰か自分以外の他人を訴える座につくことはせず、自分自身の力、その爆発物、ね、罪を取り除いて、それをしっかりと主の御前に告白してみんなの前で、ね、公にするのであれば、それはもうその罪は主の御前には燃え差しになって、ね、それはもう燃え尽きた後に、だってもう悪魔サタンはそれをネタにしてそれをつまんで訴えることができなくなるわけです。アダムとエバは自分の罪を認めないで、告白しないで、他人のせいにし、あるいは神様のせいにしてですね、そうして彼らは呪いを受けてエデンの園から追放されてしまいました。彼らがもしその時にね、悔い改めて罪を告白していたらどうなっていたでしょうか。まあそれは想像するしかないんですけども、でもただ一つ確かなことがあります。それは皆さんに関することです。アダムとエバは自分の罪を、ね、認めず他人のせいにしてました。そうするとエデンの園から追い出され呪いの人生になりました。でも皆さんに関しては主から罪を指摘された時、皆さんがその罪を認め主の御前に告白して悔い改めるのであれば、主は許してくださる。これは確かです。悔い改める、これはですね、方向転換をすることです。もし盗んでることを指摘されたら盗みをやめること、これが悔い改めです。もしね、会員の罪を犯しているのであれば、その会員をやめること、その元になるものを捨て去ること、これが悔い改めです。皆さんも罪を告白して悔い改め、もうそちらに戻らないと決心するのであれば、主は許してくださり、ね、再びあの放蕩息子、帰ってきた放蕩息子が罪を告白して悔い改めた彼が、ね、肥えた牛をほふってご馳走をいただいて、ね、靴を履き指輪が戻ってきたように、主は皆さんも悔い改めて告白するのであれば、立ち返るのであれば、主は皆さんを元通り神の子としての、ね、特権を再びつかせてくださいます。どうか皆さんは主から罪を示された時、それを主の御前に認めて許しを乞い、悔い改めましょう。方向転換しましょう。するならば許されます。もしもそうではなく、逆に逆ギレしてですね、怒って他人のせいにしたり、ね、他人、その他人の中にはもしかしたら皆さんの両親かもしれない、親かもしれない、兄弟姉妹かもしれない、あるいは皆さんの愛するべき妻かもしれない、夫かもしれない、あるいは教会の牧師や教会の主の働き人かもしれない、それのせいにして自分は悪くない、ね、私の人生こんなになったのは親が悪いんだとか、 そういうふうにですね、するとき呪いの人生になってしまいます。人生のあの時、この時、親がこうだったから、そして私をこのような親元に置いた神様が悪いんだ、それを握りしめていると、それは呪いの人生を握りしめることになってしまいます。その時皆さんを忘れております。皆さんが人生のあの時、この時選択して、そしてその選択の上に今の人生の状況があるということを忘れています。皆さんがなすべきことをなさなかった身を刈り取った結果です。皆さんがなさぬべきことをなすという選択をした結果、そのような呪いの人生になってきたわけです。だから皆さんは罪が指摘され、ここを改善するべきだと指摘されたときは、しっかりとそれをですね、握りしめて自分のものとして、そして悔い改めて正しき道に立ち返る。これが皆さんの人生にエデンの園を取り戻すコツです。このエデンという言葉、このヘブライ語には歓喜の場所、喜びの場所という意味があります。皆さんは喜びの場所から追い出されてしまうでしょうか、それともそれを取り戻すでしょうか。それは皆さんの悔い改めにかかっております。どうか皆さんはダビデのように、ね、素直に自分の罪を認めて悔い改めて、そして神様との交わりにおいて、また教会における生徒の交わりにおいて、何度わだかまりもなく、ね、本当に健全にそれを保っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アメン。ではこれより皆さん一人一人が主の御前に出て、それぞれ罪を告白しましょう。改善するべきところを改善しましょう。そしてこれからそのような清められた主の御前に何のわだかまりもない人生を歩んでいけるように祈り求める時としたいと思います。歩まず罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。主よ、アダムとエヴァがあざける者の座、罪定めする座、サタンの座についてしまったがゆえに、彼らはエデンの園をロスしてしまいました。呪いの人生が定まってしまいました。どうか生徒たちはその呪いから免れ、自分の罪をはっきりと告白し、はっきりと方向転換をして主に立ち返り、そして自分の中にはもはやサタンの罪定めの取っかかりが一切なくなりますように。罪の告白、それは自分の内から爆発物を取り除くと同じような行為です。どうかしっかりと生徒たちの力は罪の爆発物が一切なくなり、しっかりと清く保ち続けて、神と人との交わりにおいて、また社会における交わりにおいて、健やかで健全な祝福と幸いに満ちた日々を送っていく生徒たち一同でありますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。では皆さんお起立ください。主の祈りをお願いします。 なた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方に、すなわち私たちの救い主である唯一の神に、栄光、尊厳、支配、権威が私たちの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまた世々限りなくありますように。主イエス・キリストの御恵み、
主イエス・キリストの恵みは、
父なる神の愛、
아버지하나님의사랑과
聖霊の親しき交わりが、
성령의교통하시고인도하시며、
生徒たち一人一人の上に、
너희무리위에
今も後も
영원토록
いよいよ限りなくありますように、
함께계실지어다。
아멘
아멘아멘